お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院皮膚科の大峰拓也先生をお迎えして、可能性感染炎についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まずこの可能性感染炎というのはどのような病気になるんでしょうか。
はい、可能性感染というのは、簡単に言いますと、全身の皮膚に、おできができて、膿が出て、痛みが続くといった病気ですね。で、具体的には、脇の下とか、股の付け根、鼠径部ですね、
はい、
あとは臀部、などに、おできができて膿が出て痛みが長く続くということで、患者さんはかなりストレスを感じるといった病気になります。
先生、これパッとこう思い浮かぶのはニキビみたいな、おできというか、ニキビもひどくなるとちょっと膿を持つ感じになるじゃないですか。それとまた違うんですよね。
はい、
大人のニキビとかとよく言ったりとかしますけど。
そうですね、初期の症状は、似てるんですけれども、やはり、長く続いてくると、周囲の皮膚が盛り上がってきたりとか、いう症状、あと強い痛みですね、そういった点がニキビと違うのかなと思います。
はい、実際に痛みを伴うということですので、普段の生活の中でもね、厳しくなってくるとは思うんですが、この例えば場所によっても結構厳しくなってくるじゃないですか、先生。こうちょっと恥ずかしかったりとかね、これ意外とこう自分で治そうとしてしまって市販の薬を使ったりとかしがちだと思うんですけれども。
そうですね、できる部位がやはりデリケートな部位が多いということで、患者さんはかなりストレスを感じていて、しかも痛みが強いと。で、なかなか恥ずかしがって、病院を受診しなかったりとか、そういうのが続いて、徐々に重症化していくということが多いですね。
はい、
で、痛みに関してはやはり脇の下とかは動くと擦れる部位ですし。
そうですよね。
はい、なので、患者さんはかなり困っているといった状況になります。
で、これ、皮膚はみんな持ってますので誰でもかかる病気と思うんですけれども、実際にかかりやすい人とかそうじゃない人っているんですか。
はい、一般的に言われているのは、まず喫煙ですね。タバコを吸ってる人に多いと言われています。
喫煙、先生、はい、何の因果関係があるの。
はい、喫煙はですね、最近ではニキビにも言われているんですが、喫煙をするとですね、まず毛穴が詰まりやすくなります。
はい、そうなんですね。
そうなんです。で、それをきっかけにですね、炎症が広がると、さらに喫煙をすることでこの炎症も悪くすると言われていますね。で、可能性感染の患者さんの調査では、一般の人と比べてかなり喫煙率が高いということが分かっておりますね。
はい、
で、もう一つはあとメタボですね。
メタボ、
はい、可能性感染の患者さんは一般の方に比べて少し太っている傾向があると言われておりますので、はい、はい、なので、喫煙とメタボ、こういった傾向のある方は、注意した方がいいかなと思います。
先生、このメタボっていうところでは、ある意味食生活ということで考えてよろしいでしょうかね。
はい、食生活も、最近の報告では言われておりまして、例えば、油っぽい食事が多い人は、可能性感染になりやすいといったデータが出ておりますので、食事も やはり重要な要素だと思います、
はい。まあ、そうやって、まあ、先ほど言いました喫煙をされている方、タバコを吸われている方、そして少し、まあ、体重オーバーの方はそういう、この可能性感染になりやすい傾向があるということですので、心の当たりある方は本当気をつけていただきたいんですけれども、でも実際先ほども先生おっしゃったようにちょっとね、あのこう症状が出る部分が、まあ、ちょっとねなかなかこうみんなに見せにくいというか、あの場所になってくるので、まあ、ひどくなってしまう、患者さんも多いということなんですけれども、実際に病院に受診して治療っていうのはどういったものをしていくんでしょうか。
はい、治療はまず、抗生物質ですね、抗生物質の塗り薬や、飲み薬を使用して、対応すると。で、なかなかそれらの薬が効かない人もいます。その場合はですね、この膿んでる部分を切開したり、あとは、重症になると、その周囲の皮膚ごと取ってしまうといった手術ですね、そういったものを行うこともあります。
先生、この皮膚ごと取ってしまった後の、はい、その皮膚再生手術っていうのもまたやるんでしょう。
そうですね、これはもう一般的にはもう大きな病院でやることになりますけれども、はい、取った後、皮膚移植、植皮術を行うことが多いですね。
ね、あのこの間この皮膚って人の皮膚は使えないっていうか移植できないっていう話を聞いたんですけれども、とても敏感な部位なんですよね。
そうなんです。なので人の皮膚を移植することは現在の医学ではできないと、
ね、
基本的にはですね、他の人ですね、うん、なので、自分の、余っている部分から皮膚をもらっていく
余ってる部分って具体的にどのあたりになってくるんでしょうか。
まあ、そうですね、可能性感染の場合は、はい、あの太ももとかですね、
あ、はい、
そういった場所が多いですね。
うん、はい、そうなんですね。まあ、ひどくなってくるとそういった皮膚移植までの手術になって、大きな大掛かり あの治療になってくるわけなんですね。
そうです
ね。もし先生、じゃあその、まあ、最初の初期の段階での抗生剤であったりとかっていうのは、まあ、しっかり使っていればきれいに完治していくものなんでしょうか。
はい、あの抗生剤を使うと、かなりの確率であの炎症は収まります、
うん、
ただですね、あのこの可能性感染は先ほど言ったように、喫煙を続けているとか、あの生活習慣などに改善がない場合はですね、あの抗生物質で抑えても、その後もまた繰り返すといったことが知られておりますので、うん、まあ、治療と並行してですね、この生活習慣の改善っていうのは大事かなと思います。
そうですね、まあ、何の病気でもそうですけれども、生活習慣がある意味こう原因になっている病気っていうのは、そこをまず改善しない限りにはもう病院で治ったとしても戻った時にまたぶり返すというか繰り返すことになりますものね、
はい、
先生、実際じゃあその後、まあ、そういった治療は他にもいろんなもっとありますか。
はい、あの現在ではですね、この、はい、こういった抗生物質や手術以外に新しい注射のお薬が出ておりまして、ヒュミラというお薬が発売されています。
ヒュミラ、
はい、
注射ですか。
そうですね、このお薬は、あのこの可能性感染の炎症に対する中和物質なんですけれども、重症の方に対して適用になっておるんですが、かなり効果が見られます。
うーん、そうなんですね。先生、あの先ほどもね、まあ、ちょっと皆さん、あの人にはこう見せたくないようなところが結構そういった炎症を起こした時に、最初にも言いましたけれども、病院に行かないで自分で治そうとしちゃいがちなんですけど、これって正しいことなんですか。
いえ、あのおそらく可能性感染は、
うん、
自然に治ることは少ないので、
うん、
やはり、早いうちからですね、うん、病院を受診するといったことが大事かなと思います。
先生、この見分け方というか、普通の皮膚炎、普通の皮膚炎って変な言い方ですね、さっきも言いましたけれども、あのまあ、ニキビが産んで痛いとかっていうぐらいの感覚で思ってる人だったりとか、おできとか普段からおできができやすいとかっていう人と、そのおできと、おできって先生、おできっていう病名あります？
大丈夫か、
あってますか、はい、とこの可能性感染炎の違いっていうのは、やっぱり先ほど言ったように痛みが伴うこと以外にもありますか。
はい、あのやはり重要なのは部位だと思います。
あ
の、できる部位、
はい、
場所、
はい、
あの脇の下とか、鼠径部、臀部にできた場合は、うん、 あの可能性感染の、確率が高くなるので、やはりあの皮膚科の専門医を受診することが大切かなと思います、
うん、最初にじゃあこう初期症状としては赤くブツブツになって、そこが痒かったり痛みを伴ったりというところになってくるんですね、
はい、痒みは意外と少ないんですけども、やはり痛みがメインになりますね、うん、で膿が出るっていうのが、うん、はい、特徴です。
これいきなりですか先生、なんか兆候とかってあります？
一般的にはこの思春期以降に出る、まあ、ニキビと同じですけれども、はい、なんですけども、患者さんに聞くとやはりいきなりもう、うん、最初は、まあ、突然で、うん、あと繰り返すようになったっていうことが多いと思いますね。
うん、じゃあ繰り返しやすい病気なので、まず本当に根治というかもう根っこからしっかり治すっていうのが大切になっていって、その後また生活習慣を見直す、食生活であったりとか、まあ、喫煙もそうですけれども、ここをちょっと控えるとか、まあ、やめるとかこの際だからっていうところで考えていただかないといけない。そうじゃないとまた繰り返しちゃうよっていうことになるわけですね。
はい、そうですね、
はい、先生、実際じゃあ治療する、まあ、あの初期段階で、まあ、この抗生剤であったりとか、あのちょっとあの進行進んだ後のヒューミラーの注射のこれが効かなくてというか、それをさらにもうひどくなってしまって、先ほど言いましたように手術で肌移植、皮膚移植っていうんですか、そこまで行った時にはどれぐらいの期間の治療期間っていうのはなってくるんですか？
はい、まあ、これは重症度にもよりますけれども、
はい、
本当に重症の方の場合は、合計ですね、まあ、2回手術することになりますけれども、うん、皮膚を一旦取る手術と、そして時間を空けて、皮膚移植ということになりますけれども、合計すると1ヶ月近く入院せられる方もいます、重症の場合。
結構長いですね。
そうですね、手術の例えば臀部とかですと、
はい、
手術の後にかなり安静を要したりですね、
うん、
しますので、この皮膚移植した後特に皮膚がずれてはいけないので、そういった面でかなり入院期間が長くなることが多いですね。
もうお尻ですよね。お尻じゃもう寝る時もうつ伏せだったりとかということになるんでしょうかね。
そうです、しばらくうつ伏せで寝てもらいます。
あ、はい、食事も座れないから、これ
はい立って食事をしてもらってますね、その場合は、はい、
いやそうなんですね、大変ですね。
そうですね、必ずしも命に直結する病気ではないのですが、うん、この治療の過程とかは、うん、かなり大変ですね。
だってほっといたらまたさらに普段の生活がもうできなくなっちゃいますもんね、先生ね。
そうですね。
先生、これ実際に全身に広がるってことはありますか？
はい、稀ですがそういった方もいます。はい、この脇とかお尻以外にも背中や、うん、胸にできる人もいます。あと頭にできる人もいますね。
あ、頭、はい、先生、頭ってなったらもう髪の毛も生えてますから。
そうなんですね、なかなか、はい、頭から膿が出るっていうのはかなり、患者さんは苦痛で
ですよね、
はい、これかなり重症になります、
はい、その場合もじゃあ先ほどの、抗生剤もしくは注射フュミラ以外それが効かない場合はそこも手術ということになるんですか？
そうなんです、はい、手術、頭の手術は結構大変で、
ですよね、
頭の手術をしてしまうと、また皮膚移植をするともう毛が生えてこないといった状態なの で、はい、これは結構大変です。
あら、もうなかなかじゃあ頭までいかない前にというか、あ、でも頭からできる人もいるわけですからね。
そうですね、まれですけれどもやはりいます、ね、なのでやはり一番大事なのは早期発見かなと、はい、早期発見早期治療がいいと思います。で、最近言われているのはこの注射のヒュミラというお薬は、まあ、重症の方に使うために作られたのですが、軽症のうちから使うと重症化を防げるんではないかということで、今そういった試みも行われております。
はい、ありがとうございます。先生、実際にも今メタボと喫煙というこの2つを聞いただけで沖縄の人多いんじゃないかなというふうに感じますけど、どうでしょうか？
はい、その通りで、日本全国、まあ、他県と比べると沖縄は患者さんが多いと、言われていますね。
やっぱりそうなんですね。 や、あの先生が先ほどおっしゃったようにね、すぐ命に関わるものではないけれども、あの普通の生活がまずできなくなってしまうし、痛みを伴ってかなりの苦痛になりますので、本当に先生がおっしゃったように早期発見早期治療というところになってくると思いますけれどもね。先生でも早期発見して早期治療まで行く期間がすごく皆さん多分なんていうかな、行ったり来たりというか、これ治ったり治らなかったりとかします？
あの症状がですね、うん、あの調子いい時と、まあ、ニキビと同じかもしれないんですけど、はい、調子いい時と調子悪い時っていうのがあって、うん、ただあの調子いい時はやはり病院行かなかったりするんですけれども、うん、まあ、あのそういう時もしっかり定期的に通院すると、うん、であの大事なのはやはり皮膚科の専門の病院に通院するっていうのがいいと思います、うん、というのはこの可能性感染っていうのはですね、
はい、
あの一般のドクターも知らないことが、皮膚科以外のドクターが知らないことがありまして、
はい、
あの適切な診断がされてないことがあるということなので、まあ、少しでもこの病気かなと思ったらまずは皮膚科の専門医に受診するといったことが大事かなと思います、はい、
そうですね。先生でもこの病気の存在自体を知らなくて、でも沖縄には多いわけじゃないですか、はい、だからすぐ病院に行かないといけないっていうふうに自分でこう思ってなければなかなか生ききれないですよね。この病気ってこんなもんなんだよっていう、なんかみんなに知らせる何かとかってやってますか？やってますかって変な言い方ですけど、
まあ、そうですね、あの今後例えば市民公開講座とかそういうのを予定していたりとか、
は
い、
ええ、
あの確かにあの我々皮膚科医からですね、うん、その情報を発信しないといけないかなと考えておりますので、
うん、
はい、あのはい、今後あの発信していきたいと思います。
本当先生よろしくお願いします。いやだってあの本当に最初ねちょっとした、まあ、赤みであったりとかね、あの本当に大人のニキビかなぐらいの感覚で思ってたのが、実はこういった、ね、ひどくなった大変な病気になるっていうのを知らずに放っておくっていうこともあるかと思いますのでね、実際沖縄の人多いっておっしゃってますけど、先生どれぐらいの人が初期段階じゃないですよね、多分受診しに来る方たちって、どうですか？
そうですね、あの、うん、やはりある程度症状進んでから来るっていうのが、
ね、
多いので、
うん、
なかなか難しいところではありますけれども、
うん、はい、じゃあ先生、じゃあ最後にまとめてお願いします。
はい、この病気はですね、やはり申し上げたようにですね、なかなか人に見せづらい部位に、できるということで、病院を受診するのをためらわれる方が、多いですね。でまたマイナーな病気なので、
うん、
専門の皮膚科以外では診断がつかなくて、
うん、
中には諦めてしまっている患者さんもいる、
あ、そうなんですね、
と、予想されます、
はい
はい、なので、まあ、あのこの病気かなと思った方はまず近くの皮膚科専門医を受診して、必要があればですね、あの流大病院などの、さらに、専門的な病院へ紹介してもらってということが重要かなと思います。
はい、先生ありがとうございます。先生がねお持ちいただいた資料の中に、今ねラジオの皆さんにはちょっとお見せできないのが残念なんですけれども、その可能性感染炎の、まあ、ひどくなった脇の状態であったりとかお尻の状態の写真を私あの見させていただいたんですけども、本当にこんなにひどくなる前にね、本当にこう治療して早く普段の生活ができるようにしていただきたいと思いますので、本当に、本当にこれかなと思った場合はすぐ専門の皮膚科にね、先生がおっしゃったように受診されるのがとてもいいんじゃないかなと思います。はい、本日は琉球大学病院の皮膚科、大峰拓也先生をお迎えして可能性感染炎についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。